8月28日日曜日、カルロス・アナコンジア氏を迎えて稽古。アルゼンチンからアナコンジア氏が来日されたので、夫と一緒に晴海ふ頭で行われた集会に行きました。この集会に私はとても期待していました。氏はアルゼンチンの総人口の8分の1に達する多くの人を聖霊の奇跡によって聖書の神様へと導いた人だと言われていたからです。先生が登壇される前、たくさんの賛美歌を歌う中でさらに期待が増して胸がいっぱいになりました。そうしてやがてメッセージが始まりました。福音を語られる先生の情熱は聖霊様によって激しく強められるようでした。メッセージが終わって招かれた時、私は前に出て行きました。前に出た人たちのために先生が講壇の上から特別に祈ってくださった時に、講壇の方から聖霊の強い風が吹いてきました。私は手を挙げて夫の前に立っていましたが、風に押されて主人の方に倒れて行きました。主人に支えられて、また立ち上がり、また倒れ、とうとう床に倒れてしまいました。係の二人の方に支えられ、別室に下がりましたが、この時私は自分で歩いて行こうとしたのに、不思議に自分の体は金縛りになって動かせなくなっていました。そして私の目は次から次にとあふれ出る涙でいっぱいになっていました。別室で椅子を勧められ、ご夫婦の牧師さんが二人で肩に手をかけてお祈りしてくださったら落ち着きました。何か気になることがありませんかと尋ねられた時、私はなぜか最近弟の告別式に参加したことを思い出して、そのことをお話ししました。牧師さんは自分ではすっかり忘れているつもりでも、心のどこかにとらわれていることがあるのかもしれませんとおっしゃって、一緒にお祈りしてくださいました。そしたら心も体も晴れ晴れといたしました。私は宗教的小学校で育ち、小さい時から般若心経を毎日読まされていました。ですから私はキリスト教の信仰に入りにくかったのでしたが、今こうしてクリスチャンになっても心のどこかにとらわれることがあったのが、この時解放されたのかもしれません。神様はアナコンジア氏に不思議な賜物を与えられているようです。聖霊の奇跡は2000年前と同じく今現代にもあるのですね。8月31日水曜日、神様から逃げられなかった人、稽古。東京の松沢信弘牧師のお証を引用させていただきます。主イエスとの出会い、 CLC 出版、48ページ過失引用。ある母親がヤクザの子供を持ちました。この子は三度の飯より喧嘩が好きという札付きの悪党でした。俺には俺の人生がある、好きなように生きて好きなように死ぬさ、太く短く。中学3年の時、家出してアパート住まい、バーやキャバレーで飲んではサインだけでお金は払ったことがない。何か言われても俺は松沢だと言えば済んだそうです。でもこんなヤクザな子供の彼に一つだけ悩みがありました。同じ遊び仲間は親兄弟に諦められて自由でした。それなのに彼だけは例外で、クリスチャンの母親が監視して話そうとしないのです。実際母親はすごかった。帰ってきてほしいと言い続けて、どんなに寒い冬でも彼のアパート前の街路灯の下に来て立って待っていた。霜が降りる寒い朝にも朝晩続いた。2、3年もそれが続いた頃、仲間の中から誰言うともなく、お前はこの世界で生きる人間じゃないなと言われ始めました。この言葉にかえって反発を強め、わざと暴力団の事務所に 出入りしてゆきました。そのうちとうとう母は最終条件を持ってきました。沖縄のある牧師の家に旅行してくれるなら、その後はお前の自由にしてもよいと。これを受けて彼は言った。今後一切俺に構うな。その代わり最後に一つだけお前の子供として親の願いを聞いてやろう。ありがたく思えと。これを母親は承諾しました。沖縄行きの飛行場で嘆きに肩を落とした父親の表情、突き放したように笑う兄の表情、ひっそりと泣く姉の涙も感じることなく、ただはしゃぐヤクザの彼になぜか見送りに来なかった母のことが思われました。玄関先で祈っているからねという母親に、いいかよく聞いておけよ、この旅行が最後だぞ、今後金輪際親でもなければ子でもないことを忘れるなよと、そう言って出てきた彼でした。思えば母は一生懸命身を粉にして彼のために働いてくれた。彼はそれなのに母のなすことすべてが気に入らなかった。夜祈る母の姿に、祈っててめえの子がますます悪くなりゃ世話ねえなと、そういうのでした。胸ぐらをつかまれて、誰がてめえなんかに産んでくれと言ったかよと言われながら、母親は、それは本当のお前ではないよ、お前はいつか人の役に立つ人になるよと言い続けたのでした。テープ三上を伝えて、テープ第2巻 A 面です。第2部日記、8月31日の途中から読みます。54ページ。そんな彼が沖縄に来て神様に変えられて、次第に心の中に思われてきたのは母親のことでした。もしかしたら弱いのは母ではなく私かもしれない、そんな疑問が湧いてきたのでした。それからわずか6ヶ月後のある朝、礼拝の中で彼は牧師の招きに応えて、街道の一番後ろの席から立ち上がって講壇に向かって歩いていました。悔い改めの涙と鼻で顔をぐしょぐしょに濡らしながら、ヤクザな彼の救いは愛情一途の母親にありましたが、その母親を支えてくださったのは神様です。このヤクザな子は神様から逃げることはできませんでした。旧約聖書ヨナ書のヨナも神様から逃げようとして逃げられなかった人です。彼は自分の敵国大アッシリア帝国の首都ニネベの人々を改心させなさいと神様に言われたので、そんな馬鹿げた大それたことはできませんと神様に申し上げ、急いで神様から逃げようとイスラエル西岸にあるヨッパの港からタルシシに向かって船出しました。そこまで逃げれば神様も諦めて追って来られないだろうと思っていたのです。ところが神様は暴風を起こされました。木の葉のように揺れる船の中で、人々は誰かが神様に悪いことをしたのではないかと騒ぎ出し、その人は一体誰かとくじを引いたら夜なにくじが当たってしまったのです。この時立ち上がって行った夜なの弁明は感動的であって、なぜ神様がこうまで夜なを用いようとされたのか、その理由がわかります。夜なはこの時こう言ったのです。皆さん、私は天地万物をお作りになった神を恐れるものです。私は神様から召されたけれども、ここまで逃げてきました。だから神様がこの激しい嵐を起こされたのです。私を海に投げ入れて結構です。そうすれば海はあなた方のために沈まるでしょう。私はよくわかっています。この激しい暴風があなた方に臨んだのは、神様に対して犯した私の不従順のせいなのです。と、ヨナは 大きすぎる照明に驚いてここまで逃げてはきましたが、他方自分の命を投げ出すほどの信仰を持っていたのです。こうして海に投げ込まれたヨナでしたが、神様は大きな魚の体内にヨナを飲み込ませて、そうして3日後に再び魚に吐き出させて救われ、再び照明の機会を与えられたのです。魚のお腹の中でヨナは祈って、飯に応えて再献身の誓いを立て、アッシリアの首都ニネベの町全体を悔い改めさせる大伝道者として用いられることになりました。この二人の牧師と預言者の場合を通して、赤裸々に慌てふためく人間の姿、それでも導かれる神様の強い愛の姿が鮮やかに見えてきます。人が強くなるため必要なのは、果たして人間の力なのでしょうか、それともその人の信仰によって神様がくださる力なのでしょうか。